主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちにこの例えを語られた。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにもまた出て行き同じようにした。5時ごろにも行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ今日はマタイの福音書20章のですね、天の国の例え、まあ、神の国の例えです。まあ、マタイの福音書にはさまざまなこの神の国の例えがありますけれども、まあ、やはりこの神の国の例えというのは、まあ、ちょっと不思議なお話がまあ多いというふうに思います。まあ、この話もまあどことなく納得できないような、こうなんていうんですかね、なんかどう受け取っていいのかという気持ちにまあなるようなところはあるんじゃないかなと思いますね。まあ、とにかく朝早くから、明け方から働いて夕方まで働いた人と最後夕方1時間だけ働いた人が、まあ、同じ1デナリオンということで、朝から働いている人が非常にちょっと怒っているわけですが、まあ、その気持ちもなんかわからないではないという気もします。まあ、私も時々もうなんで自分だけこんなに一生懸命働いているのかというか、まあ、そうなんていうんですかね、まあ、思っちゃう時がないこともないですけれども、まあ、でも、まあ、そういうなんていうんですかね、このお話を読んで、まあ、釈然としない気持ちがなんていうんですかね、する時っていうのは大体この自分が朝早くから夜までずっと働き同士の立場になんていうんですかね、こうそこに自分の立場を置くからなんとなくこう釈然としないものがやっぱあるわけですけど、この夕方に1時間だけ働いた人の立場に、自分の身を置いてここを読んでみるとですね、まだやっぱり違う何て言うんですか、まあ、恵みというか、まあ、それが見えてくるんじゃないかというふうに思います。まあ、この話は明らかに日雇い労働者の話ですから、一日一日の契約で働く人ですよね。まあ、私もちょっと大阪の釜ヶ崎というところで働いてたんで、その日雇い労働者の方は、まあ、ちょっと日常に接していたところはあるんですが、この夜明けにですね、最初に雇われた人たちはもう明らかに若くて元気な人ですね。まあ、それも当たり前ですけども、 そういう人から雇われていく。でこういう人たちは朝から晩まで働くだけの体力も気力もあるわけですよね。でこのその後にも広場に立ってる人がいるってことは、これも仕事にあぶれた人々ですね。でその後もたびたびですね、12時も3時にもそのブドウ園の主人が雇いに行くんですが、多分これは収穫かなんブドウの収穫かなんかでもう人手がいっぱい必要な時だったと思うんですが、でどうせ行っても順番に選ばれていくわけです。つまり働けそうな人から順々に選ばれていくわけですよね。で夕方まで仕事がなかった人っていうのは、50歳以上の男性ですね。50歳超えたら仕事がなくなるっても決まって、ある意味日雇い労働者の世界では決まってて、50歳超えたらも仕事がないんですね。だからこのそういうちょっともう労働力としてもう見なされてない人々が売れ残るっていうか、これも当たり前のことで、でも最後の1時間だけでもこの仕事に敗れた人が少しでも仕事ができたっていうことは、どれほど大きな喜びだったかっていうことだと思いますね。そしてしかも賃金が同じ1デナリオンの恵みを賃金を得れたということは、1時間しか働かなかった人にとってはどれほど大きなお恵みでしょうと思いますね。当然これはこの世の例えじゃなくて神の国の例えですから、この世の世界の仕組みの話をしているわけじゃないんですよね。神の国はたくさん働いた人にも少なく働いた人にも、つまり善人にも罪人にも等しく恵みが与えられるという話ですね。1時間だけ働くだけで神様は良しとしてくださる。でわざわざ1時間だけ働くように神様が呼びかけてくださっているということですね。ブドウ園で働けるってこと自身がどれほど大きなお恵みなのかということだと思います。神様は私たちを能力で判断しない、できるできないで差別しないんですね。できる人はもちろんできることで、この世的にはもうはっきりしてます。この世的にはできる人が評価されて、できない人が評価されないっていう、学校も社会も、もしかして時々教会もそうかもしれない、とにかくできる人が評価されて、できない人が評価されないというのはこの世のごくごく当たり前のことで、もうそこに神の国とかなんとかの話は全くないんですよね。神の恵みがあるってことは、できる人にもできない人にも、善人にも罪人にも等しく同じ恵みが与えられているっていうですね、これこそ恵みの世界の話ですね。だから私たちはどんなに、例えば今です、コロナがあって何にもできない、教会にも来れないとか、いろんなことができない人もいっぱいおられると思いますけど、できなくてもいいってことですよね。少しでも、たった1時間でも、もしかしたら1分でも何か神様のために働こうとするときに、神様は必要な恵みは全て与えてくださるということですね。1デナリオンというのはその当時の日雇い労働者の1日の賃金ですけど、ということは1デナリオンあれば家族が生活していく恵み、十分な賃金だということですから、私たちも毎日毎日1デナリオンの神の恵みをもらえば十分だと思いますね。神の恵みを生きていける。でもそれにはやはり神様の呼びかけに、少しでもいいから1分でも1時間でも神の呼びかけに応えようとしていく中で、恵みの世界が広がってくるということですね。実はこのお話は私大好きなお話の、逆にその神の国の素晴らしさを語っている、本当に貴重な例え話だなと思うんですけども、その神様の御心を私たちは生きるようにしましょう。どんな人にも等しく恵みをくださっている、その寛大さですよね。それに信頼して、だから自分ができるとかできないとか、どれだけやったとかどれだけできないとかですね、自分のその尺度を 置けばいいわけですよね。で、私たちは神様の恵みの世界を生きていく、その尺度に合わせて生きていくことができるならば、私たちはもっと心を穏やかに、そして愛の心を持って互いに助け合って、いけるのではないか、その神様の心を大切にして歩めるようにですね、共に恵みを祈りたいと思います。